この朝、私たちに語られる神の言葉に聞きます。聖書の箇所はローマ人への手紙15章7節から13節です。それでは御言葉に聞きましょう。ローマ人への手紙15章7節から13節。ですから神の栄光のためにキリストがあなた方を受け入れてくださったようにあなた方も互いに受け入れ合いなさい。私は言います。キリストは神の真理を表すために割礼のある者たちのしもべとなられました。父祖たちに与えられた約束を確証するためであり、また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。それゆえ私は異邦人の間であなたを褒めたたえます。あなたの皆を褒め歌いますと書いてある通りです。またこう言われています。異邦人よ、主の民と共に喜べ。さらにこうあります。すべての異邦人よ、主を褒めよ。すべての国民が主を称えるように。さらにまたイザヤはエッサイの根が起こる。異邦人を治めるために立ち上がる方が、異邦人はこの方に望みを置くと言っています。どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。説教題は希望の神を待ち望む。大降節アドベントの第三主日を迎えました。主イエスはやがて来られる。主の到来を待ち望む心、そして信仰を新たにする、そのような日々を過ごしておられると思います。主を待ち望む、そこにある喜びと祝福が皆さんお一人お一人の上にありますようにと祈ります。ある方が私にこんなことをおっしゃってくださいました。先生、大降節の説教はイエス様に集中する説教ですね。ああ、よく聞いてくださってるなと喜びました。その通りなんです。大降節の説教はやがて来られる主イエスがどのようなお方か、やがてこの方が私たちに何をもたらしてくださるのか、私たちはこの大降節イエス様、この方をじっと見つめています。じっと見つめるといってもイエス様がどんな顔してるのかとか、どんな目でどんなひげしててとか、どんな髪型でとか、そういうことではありません。そういうことは分かりませんけれども、私たちは主イエスを見つめるというときに、ぼんやりではなくてはっきりと見えてくるものがあります。十字架にかけられた主イエスが見えます。三日目に墓からよみがえられた主イエスが見えます。天に昇り神の右に座しておられる主イエスが見えます。イエス様を見つめていく。十字架、復活、昇天、イエス様を見つめていく。するとそこに神の救いが見えてきます。イエス様、この方に救いがあるということが見えてきます。このイエス様を信じ、このイエス様に信頼して 生きるところに確かな救いが見えてきます。救いというのは、私たちを罪から救い出して、さああなたは罪から救い出された、さああなたの自由だということではありません。救いというのは、罪から救い出された私たちが救い出してくださった神と結び合わされ、神と共に神のものとされて、されながら生きるということです。神のものとされながら生きれるんです。皆さん、私たちの生涯というのは、どこか恨み節なところがあります。どこか暗いところがあります。あそこんちはいいわね、あそこんちのこの人、あそこんちはこうがあって、これがあって、あれがあって、どこか恨み節、自分は満たされない、自分は不満足だ、暗さがあります。しかし、あなたは神のものとして生かされている。あなたは神に愛されて生かされている。それは、あなたの生涯は神に愛された明るい生涯だよ。そのことを信じて生きることができる。確かに辛いことはある、苦しいことはある、嫌なことがある。今まではその暗さの中に沈み込んでいったけれども、救われた後は違う。神のものとされた後は違う。何があっても、あなたの人生は、私の人生は、神に愛されている、神の明るさの中で私は生かされてるんだと信じることができる。救われるって嬉しいことです。何があっても、私の人生終わってない。私の人生は明るい神様の中にあると信じれる。今日ローマ人への手紙の15章を開いています。この箇所、この15章は前半でローマの教会に集うキリスト者たちに一致するように、仲違いじゃない、一致するようにと進めて語られています。あなた方も互いに受け入れ合いなさい。互いに受け入れ合いなさい。互いの違いを数え合い、互いに距離を取り合いじゃなくて、神の栄光のために互いに受け入れ合いなさい。家族が身を寄せ合うように、私たち一人一人は違うけど、身を寄せ合い、互いに受け入れ合いなさい。パウロは一致を進めるだけでなく、この一致の根拠を語っています。ローマ教会にいたのは、割礼というものを受けているユダヤ人キリスト者と、割礼を受けていない異邦人キリスト者、いわゆる違う人たちが混在してた。で、この割礼があるかないかというのは、私たちが思う以上に大きな違い、大きな差であったと言われます。そういう混在してる、ごちゃ混ぜになってる教会の中でパウロは言うんです。とっても明るい言葉を語るんです。あなたも私も、割礼のある人もない人も、ユダヤ人も異邦人も、みんな同じようにイエス様によって罪から救われ、みんな同じように神のものとされ生かされてるんだよと。私たちは皆救われているということにおいて等しい、同じだ。同じ救いをいただいているものとして互いに受け入れ合い、一つとなり父なる神を礼拝しよう。人が二人集まればそこに違いが生まれます。全く同じ人なんていません。バラバラです、私たちは。しかし、そんな私たちを 一つに結ぶ結び目、それが主イエスによる救いです。ここに集う私たちも同じ許し、同じ救い、同じ神のものとされ、同じ希望をいただいている。だからパウロは言うのです。同じなんだ。互いに受け入れ合いなさい。同じ救いをいただいているのだから、互いに受け入れ合いなさいと。歴史の教会は対抗説に、今日のこの聖書箇所を開いて読んで聞いてきました。一見すると、この対抗説とかクリスマスとは無縁と思われるのが今日の箇所です。けれども、そうじゃない。今日の箇所にも、とっても対抗説にふさわしい祈りの言葉や、まあ、クリスマスの言葉があります。私は言います。キリストは神の真理を表すために、割礼のある者たちのしもべとなられました。ある説教者は、ここにクリスマスの出来事の全内容が言い表されているとこう言うんです。キリストは神の真理を表すために、割礼のある者たちのしもべとなられた。神の真理、これは真実と訳される言葉です。皆さん、神様は嘘をつくお方ではありません。偽りのある方ではありません。神は真実なる方です。神様はかつてご自身の選んだ父祖たちに一つの約束を与えられた。クリスマスというのは天から突然降って湧いた出来事ではなくて、かつて父祖たちに約束したことを真実な神が実現なされた出来事です。キリストは神の真理を表すために割礼のある者たちのしもべとなられました。かつてはイスラエル人と言われ、今はユダヤ人、神に選ばれたユダヤ人、割礼のある者たちを罪から救うためにキリストはしもべとなられた。クリスマスのあの貝羽桶でお生まれになったキリストの姿とはしもべとなられた姿です。かつてあの十字架にかけられたキリストのお姿はしもべとなられたキリストのお姿です。真実な神は救いの約束を実現するためにしもべキリストを割礼のある者、選びの民、ユダヤ人のもとに送られた。そしてキリストによって神の救いが実現したのです。選びの民は救いに享受する、救いを享受する。パウロは続けて言います。また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためですと。救いの約束はユダヤ人から広げられる。割礼のあるものだけでなく異邦人、外国人です。私たちです。含んでいる。神の救いの約束は、ユダヤの小さな一地方にとどまるのではなくて、全世界に広がり、すべての人に広がっていく。それゆえ、私は異邦人の間であなたを褒めたたえます。あなたの皆を褒め歌います。すべての異邦人よ、主を褒めよ、すべての国民が主をたたえるように。旧約聖書の詩編からの御言葉です。 異邦人よ、主の民と共に喜べ。旧約聖書の申命記からの御言葉です。エッサイの根が起こる異邦人を治めるために立ち上がる方が、異邦人はこの方に望みを置く。旧約聖書イザヤ書からの御言葉です。旧約聖書というのは、この間ちょうどあの JK プラスで学んだんですけども、旧約聖書というのは大きく分けると3つ。立法というものと、預言書というものと、諸書というものにこう3つに分けられる。先ほどお読みした申命記というものは立法にあり、詩編というのは諸書にあり、イザヤ書というのは預言書にある。つまり、パウロという人は聖書の一つまみをして、ほら、異邦人が救われてるよって言ってるんじゃなくて、ご覧なさい。旧約聖書全体がユダヤ人だけでなく、異邦人の救い。あなた方の救いのことをもう約束してる。そのことをパウロは丁寧に引用するんです。私たちの神はユダヤ人だけでなく、異邦人をも憐れみ。同じ救い主を異邦人にもお与えくださる。異邦人も救いを共に喜び、共に褒め歌う。異邦人にもエッサイの子孫、ダビデの子孫、神の子主イエスを救い主として望みとすることができる。異邦人はこの方に望みを置く。私たちも主イエスをじっと見つめる。主イエスに救いがある、救いという望みをじっと見つめる。私たちがこのアドベントで待ち望んでいるイエス様は、ユダヤ人の救い主であり、異邦人の救い主であり、それは私たちを罪から救い出してくださる救い主なのだ、救いの神、希望の神なのだと。私たちの待ち望む主イエスはそのようなお方です。今日は救いということをお話ししています。ある人はですね、救いというもの、またはまあこれ信仰と言ってもいいですけれども、救いとか信仰っていうのは私たちの生涯の一部分に過ぎないと考える人がいると言われます。皆さんはいかがでしょうか。救いというのは私たちの生涯の罪という、フォーカスを絞って絞って絞って絞って、あなたのこの部分、あなたのこの罪という部分に対応するものが、これが救いなんだという部分的な捉え方。信仰というのは私たちの生涯の中の本当に小さな小さな限られたこの一部分の事柄なんだと、そのように考える人が中にはいるかもしれない。しかし私はここに集っておられる皆さんはそのようには考えておられないと思います。私たちは主イエスによる救いとか救いの望み、神の恵みというのがあなたの生涯のほんの一部分だけを満たすものだとは信じていないでしょう。いや、救いの望み、救いの輝きは私たちのすべてを照らしている。私たちの全生涯を、それは今だけでなく、これから先の将来に至って、救いの輝きは照らすものだと私たちはそう信じています。ある意味私たちは神様の救いという、神の恵みの中にこうすっぽりもう入れられてしまってる。そうじゃないでしょうか。私は確かに救われてるんだけど、まあでもねと、まあでもねを付け加えることを私たちはしない。 私はもう救いの中にすっぽり入れられてる、私の人生は神の救いの恵みの中にもうすっぽり入れられちゃってるんですって、これが私たちの信じてる救いではないでしょうか。ある牧師の話っていうと、もう私のことよく知ってる人は、ああまたあの先生の話かなと思うかもしれないんですけど、私のこう尊敬する牧師の、またこれいくつもエピソードあるんだけど、そのうちの一つのエピソードなんですけど、私たちの教会もそうですけど、礼拝の最後に祝福の祈祷、祝祷というものがあります。イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わり、その恵みがこの祝祷で祈られます。で、これそのある牧師の話なんですけども、礼拝をして説教が終わって最後に祝祷をした、そして皆それぞれのところに帰っていって、でその週のうちにこの牧師のところに連絡が来た。教会員のある方が入院することになった。突然の知らせだったので牧師はすぐに駆けつけた。お見舞いに伺うと牧師はこんなふうに言われて戸惑ったって言うんです。それは、先生、礼拝の祝祷が効かなかったみたい、先生の祝祷が効かなかったみたいって。皆さんいかがでしょうか。もし今週皆さんの中に礼拝を終えて、そして祝祷を受けて、そしてそれぞれ帰っていって、事故に遭った、病気になった、その時にこう思うでしょうか。ああ、祝福が効かなかったんだなと。この牧師は、この言葉を受けて語り返すんですけど、私はその言葉が本当に慰め深いものだなと思って、そのエピソードを読みました。祝福というのは、良いことがあったから神の祝福があって、悪いことがあったから神様祝福してくださらなかった、聞かなかった、そういうものではありませんよ。祝祷というのは、あなたは神の祝福の中にどっぷり入れられているということの宣言です。たとえ病を得たとしても、あなたはもう祝福の中にあるんです。たとえ死に至ったとしても、あなたは呪いの中で死んでいくんではなくて、神に祝福されて死に至るんです。あの礼拝で、神の御前で私たちがいただく祝福というのはそういうものだというんです。私はこれとっても慰め深いと思います。最初にお話ししたように、神のものとされているということは、私たちの生涯は失望することはない、絶望しきることはない、神のとても明るい中で私たちは生かされているように、神の祝福の中に私たちは生かされるんだ。なぜなら私たちは祝祷を受けた、祝福を受けたからだ。私はこれ、救いの望みということも、これも同じことであると思います。救い、それは私たちの一部分だけの救いの事柄じゃない。私たちは救われたというときには、私たちそのものが、そして私たちの全生涯が、今この人生が神の救いという望みの中にすっぽりと入れられ、今生かされてるんだ。私たちの生涯は良い方と主なる神と共にあり、 主なる神によって良いものとされているんだ。私たちは罪許されてるんだ。私たちはそうはっきりと確かにしながら生きることができる。何があろうとも、今週何があろうとも、私たちも、また私たちの生涯も、 良き方の良い御手の中にあります。私たちの生涯の明るさを私たちは確かにしながら、信じながら生きることができます。希望の神である主イエスは、私たちを照らし、私たちの生涯を照らし、大変明るい救いを与えてくださいました。私たちはこの希望の神、主イエスを待ち望んでいます。どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。ローマ教会には割礼を受けているユダヤ人と割礼を受けていない異邦人のその間に暗いこう壁のようなものがありました。同じ救いをいただきながらも、同じ輝きに照らされながらも、それでもなお両者の間に暗い壁がありました。私たちのよく知るところです。あの人の違い、あの人の嫌な部分、一緒にいるともう緊張したり、一緒にいるのが嫌になったり、ちょっと離れようとしたり、ヘイトは良くないと言いながら、私たちの心にもそのヘイトにつながる思いがある。誰しもがその心に暗い壁を作ってしまう。教会の中でもそのような暗い壁を作ってしまう。ですからパウロは祈るんです。皆さん共に祈りたいと思います。救いを与えてくださった希望の神、主イエスがますます教会に救いの希望にあふれさせ、救いの喜びと平安で満たしてください、救いの光で教会をますます満たして照らしてくださいとパウロは祈り求めるのです。私たちも祈り求めたいと思います。人と人との関係だけでなく、それぞれのうちにある暗い罪、しかし私たちのその暗い罪を、壁を希望の主に告白し、悔い改めたいと思います。主イエスは救いの神です。主イエスは私たちを罪から救ってくださる方です。許してくださる方です。私たちにますます救いの喜びと平安で満たし、希望で溢れさせてくださる方です。祈りたいと思います。イエス様、救いの喜びと平安で満たしてください。救いの希望で溢れさせてください。あの人を許します。私をも許してください。私たちは待ち望んでいます。私たちに救いの希望を与え、救いの希望にあふれさせてくださる主イエスを、そしてこの救いを完成させてくださる主イエスを待ち望んでいます。喜びと平安に満ちあふれ、希望に満たされながら待ち望みたいと思います。救いの完成を、希望を完成させてくださる希望の神を私たち待ち望んでいきたいと思います。祈りましょう。父なる神様、大公説主を待ち望む私たちに祈りの言葉を与えてくださりありがとうございます。私たちを救いの中に入れ、 その希望の輝きがますます私たちを照らし、救いの喜びと平安で私たちを満たしてください。救いの希望、喜び、平安を与えられる主よ、そして完成させてくださる主よ、来てください。救いの輝きが増し加えられる喜びとともに、その救いの完成を待ち望ませてください。どうか希望の神が信仰によるすべての喜びと平安であなた方を満たし、聖霊の力によって希望にあふれさせてくださいますように。希望の神、私たちの救い主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。